ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回から防災士のボニータさんに防災のことについて伺っています。前回は防災士という資格についてのお話と一般的な防災対策について伺いました。今回は阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震と大きな地震から防災が何を教訓としてアップデートしてきているかについて伺います。ボニータさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阪神淡路の時には見えなかったけれど、東日本大震災で見えてきた問題ってあるじゃないですか。例えば避難所での性暴力とかジェンダーの問題とか、そういうふうにそのこれまでの教訓を踏まえて今防災のトレンドって どうなってるんですかね。
そうですね、何でもそうなんですけれども、何かあってからじゃないと動かない日本人的なところはあるんですけど、でも人間ってそうですよね。私もすごいいっぱい失敗しちゃって、そこから学ぶことが多いんで、学ばないよりはいいかなとは思いますが。で、阪神淡路の後何が起きたかっていうと、甲板は食えないぞってことですよね。それまでは防災の備蓄品って言えば硬い甲板だったじゃないですか。ところが阪神淡路の時、みんなに出したらボソボソしすぎて食べられないと。で、あの後に急速に広まったのがアルファ米です。甲板はダメだっていうのがみんな分かったんで、防災倉庫から甲板が消えて、今はアルファ米が主流です。あと性暴力のことも言ってたんですけど、性暴力に関しては阪神淡路の時にかなりそういう問題があって、もっと顕著になったのが東日本だったとは思います。で、東日本の時にまあいろいろな問題が出てきてあれだったんですけど、ソフィア規格っていうのがあるんですよ。ソフィア基準で、それは国連の中でアフリカの難民キャンプですごく劣悪な状況の中でたくさんの方が亡くなっていたので、それはまずいぞって言って、一人分のスペースはこれぐらい、何人に対してどれくらいのトイレが必要と、で、そういうのも基準にしながらなんですけど、日本の避難所って何だろうな、みんな体育館 でみんな一緒になって、まあでも今ついたてとかもガンガンガンガンできたし、その個別のスペースを作るっていうことは、やっぱり東日本だと随分進んだ気がしますね。ついたてとかそういうのでやるとか。で、今だから防災倉庫に入っているのは、割と全部じゃないけど、パーテーションみたいなものが用意されていたりとか、個別のスペースを作るっていう意識はかなり進んだんじゃないかなと思います。トイレも、阪神の時も問題になったんですけど、東日本の時もものすごくやっぱりトイレが大変で、まあその後にマンホールトイレが進んだりとか、そういうこともあるのかなとは思いますね。ただ今も日本の避難所はソフィア規格以下ですし、密集しててトイレの数が足りない。で、例えばイタリアなんて災害が起きると、TKB ってトイレ、キッチン、ベッドだね。TKB って言うんですけれども、それがイタリアだとすぐにトレーラー車みたいなのがやってきて、キッチンがあったりバスルーム、シャワーがついてたりとか、そういうものがやってくるし、だいたい難民キャンプって本当大変なんですけど、それでもみんな一家族一つのテントじゃないですか。なのに日本って未だに避難所って言えば体育館ですよね。体育館にいるっていうことはやっぱり来てる人を把握しやすいし、で、学校なんかも、やっぱ教室に入ると、子供たちの備品があったりっていうことで嫌がられるんですけど、体育館ならみんなに集まりやすいっていうことがあるんですけど、なんかなぜ体育館なのかなって、最近すごく 疑問に思いますね。だって体育館は床は冷たいし、硬いし、で、大きな空間だから寒い暑いなんですよ。それを解消するために、いろんな行政がお金を使って体育館にクーラーとかを入れてるんですけれども、あそこの空間を冷やすよりかは、一つ一つの教室に入れてあげた方があったかいし、なんか、この空間っていうのが保ってられる気がするんですよね。50人ぐらいで一つのスペースにいてわいわいわっていうよりかは、まあ、10人ぐらいずつでも教室にいた方が全然いいよなって思うので、体育館避難所っていう考え方をそろそろやめられないかなって最近強く思っています。で、特にね、コロナがあったから、やっぱりね、避難所の考え方もだいぶ変わってきてて、東日本というよりかはコロナですね。で、コロナがあったから、やっぱり密はいけないっていうことで、今までよりも、こう、体育館に収容する人数とか、一人一人が2メートル離さなきゃいけないとか、感染症対策をしましょうとか、そういうことがものすごく進んできてるんですけれども、その分、避難所に入れる人数が少なくなったし、半分になっちゃったからね、想定人数がね。そう、だから、今、国で言ってるのは、避難所は、避難するっていうのは避難所だけじゃないぞっていうしきりと言ってて、それで、避難するっていうのは危なくないところに逃げるっていうことだから、危なくない知人宅とか親戚宅に逃げるのも避難だしっていうことを言ってるし、で、あと、本当に危なくなければ自宅でいろよっていうことをしきりに言ってますよね。
地震なんかでは自宅でも OK かもしれないけど、台風とか洪水だと、そういうわけにもいかなくなるときありますよね。
台風とか洪水とかは、今、しきりにマイタイムラインっていうことを言われてるんだけれども、行政でも進めてるし、国でもやってるんだけど、予測できる災害に関しては、洪水とか、なかなかでも、その予測しづらいと思うんですけどね、集中豪雨とかね。でも、予測して、あと何時間後にうちが沈むかもしれないっていう、ハザードマップとかで分かる場合は、早めに避難しましょうっていうことで進めてて、そういう危険区域に住んでる方は、日頃からこういう避難のこの情報をチェックして、こう3日前、1週間前から自分で計画を立てて、ちゃんと逃げられるようにしましょうね、みたいなトレンドはあって、私の住んでいる地域でも、沈んでしまう場所に、ある学校に行ってマイタイムライン研修とかをやってます。
まあ、じゃあ本当にいろいろとやっぱりアップデートしてきているんですね。その時
そう
々
です
に
ね。
合わせて
うん。
ね。
だけどね、アップデートしきれてないっていうのはジェンダーの問題かなと思いますね。やっぱり女性が性被害に遭うっていうこともあるし、で、あと東日本の時なんかも、大体こういうのって本部にいると男の人じゃないですか。で、男の人が避難物資にブラジャーとか生理用品が来た時にどうしていいかわからないと。で、ブラジャーなんかほら、胸の大きさによってさ、変わるじゃない、いろいろと。A カップか C カップか、そんなのもわからないで。で、配るのも恥ずかしいしね。だからそういうことで、やっぱり女性がそういうとこに入らなきゃダメだし、あとね、反対に、例えば、避難所に行って自分たちで食べ物を作り出した時に、大きな鍋で作るのってものすごく力いるんですよ。だからそれは鍋も運ぶの大変だし、男の人がいないとできないんですよ。ところがそれを、食料を作るのは女性だからって言われちゃって、女性に任せられるとやりきれないし、やっぱりその避難所でたくさんの人が住むっていうことになったら、そこは男だ女だ関係なく、こう作業を分担していかないと、とても大変なことが起きるので、なんかステレオタイプの役割分担は絶対ダメと思うんですね。で、あと防災会議とかそういうとこに女性の意見が反映されてない。女性っていうか、まあいろんな人が入らなきゃいけないのに、従来からの男の人たちだけだとダメなんですよね。うちの行政も頑張ってはいるけど、危機管理課には女性は一人もいないんですよ。で、防災市議会も市にあるんですけど、その中の理事会にも女性は一人もいないんですよ。それってちょっとおかしいなって思いますね。私の地区では、 避難所の運営会議みたいに私も出てるから、いろいろと意見を言うんですけど、校長先生とかも女性だったりするんで、この間は、まあ、女性のためじゃないんですけど、やっぱり避難した時に、赤ちゃん連れてる人とか、子供連れてる人って、すごく入れないじゃないですか、子供が泣くから。そういう意味で、子供専用の部屋を作ってほしいって言って、校長先生もすごい理解があったので、じゃあここは子供専用の部屋にしましょうと。だから、ここに来たら安心して、まあ、おっぱいもあげられれば、子供が泣いても大丈夫、走り回れるっていうスペースを作っていただいたんですね。でもそういうのって、なかなか普通の防災計画には載ってないんですよ。マニュアルみたいところには。私、ユニセフでも活動してるんですけれども、まあ、ユニセフの中でも防災って言ったときに、子供に優しい空間を必ず作るというふうになってるわけですね。で、子供がこう安心して過ごせるっていうのは、おもちゃもあれば、大声を上げて遊べる場所があるっていうことがすごく大事で、ちょっと話は飛んじゃうんですけど、ウクライナでも、ブルードットセンターっていうことで、ユニセフが運営してるんですけれども、そこはもう本当におもちゃがあって、で、子供が安心して過ごせるようにっていうことで、その子供に優しい空間を作ってるわけですね。で、なかなか災害時って、小さな声っていうか、声を上げにくい人の声って拾いづらいですよね。だからそれをいかに細やかに拾っていくか、考えていくかっていうのがすごく大切で、やっぱそういう細やかさって、やっぱり女性の方が優れてるんじゃないかなって、そういう人とまたジェンダー差別になっちゃうかもしれないんだけど、まあ、そんな風に思っているので、まあ、いろんな人の視点が入るような、運営っていうか、防災計画になっていけばいいなって思いますね。だって防災倉庫には生理用品もおむつも入ってないんだもん。まあ、ペットのも入ってないけどね。
ペットはちょっ
だ
とやっぱり自分たちでやらなきゃいけないかなっていう気はしますけどね。
ああ、でもペットも大事な家族だからね。
そうなんだよね。家族は家族なんですよね。ありがとうございます。そのジェンダーの話は結構勉強になりました。じゃあメディアリテラシーについてのお話なんだけど、地震が起きるとね、必ず出てくる話があるじゃないですか。
はいはい。
朝鮮人が井戸に毒を入れたって、今時井戸使ってるかって。で、そういう、もう関東大震災以来100年以上も使い回されてるデマが、まことしやかに流布されるんですけれども、そういう、なんて言うんだろう。口コミはもちろん SNS で現場にいない人が勝手なこと言ったり、するじゃないですか。で、日常が壊されて不安な時に、正気を保つにはどうしたらいいんでしょうか。
なんかね、さっきも、いつもの中にもしもの備えをって言いましたよね。で、それは、ライフラインが止まったことに備えることも大事なんだけど、やっぱり情報に対しても、いつもの中にもしもの備えをって必要なんですよ。で、今、私たちのグループって、メディアリテラシーに取り組んでるんですけれども、何かっていうと、今、これだけ、SNS とかいろんなものが発達していて、むちゃくちゃたくさんの情報がある中で、私たちは、本当にどの情報を取って、どの情報がこの根拠があってっていうことを、しっかりと見極める力をつけなければ、情報にこう踊らされてしまうよっていうことで、踊らされない自分たちになりましょうっていうような、ことを発信してるんですね。で、それは何かっていうと、やっぱり日頃からいろんなメディアっていうかネットだけの社会じゃなくて、現実の社会でいろんなことを知り、いろんなつながりを持ち、いろんな知識があるからこそ、ネット上でも正しい判断ができるわけですよ。だからネット上で正しい判断をするためには、いかにきちんと生活をしてるかっていうことなんですね。でも、実際に人は不安になればなるほど、デマに 左右されますよね。だからその不安にあった時に、どれだけ自分が左右されないかっていう体制をつけておくことが大事で、例えば私も本当ダメだったんだけど、東日本の時に千葉のコンビナートが爆発したよっていうものがツイッター上にバーって来たんです。で、私本当に信じました。でもすぐそれが違うぞっていうことが分かったんだけど、で、さすがに、熊本の地震の時にライオンが逃げたってやつは写真付きであったけど、あれは信じなかったんですけど、またコロナがやってきて、コロナの時って、ものすごくいろんなデマが流れたじゃないですか。35度のお湯を飲めばコロナは死ぬよっていうんで、でもよく考えたら体温って36度以上だなっていうのに、それをみんな信じて拡散してて。で、その時に、デマの拡散って別に悪意を持って拡散するわけじゃないんですよ。怖いのは善意で、あ、大変だから誰かに教えなきゃって言って自分が加害者になるって、そういうことがあるよっていうことを知らなきゃいけなくって、だから、本当に大災害が起きた時にいろんな情報が飛び交うと思うんですよね。その時に、やっぱりどこから来たやつなの？誰が言ってんの？っていうのをちゃんと確認してから、確認しても発散しちゃうことはあるかもしれないんだけど、でも、やっぱり自分ができれば加害者になりたくない。だからそこのところで一瞬立ち止まる冷静さって持てるようにみんなに知ってほしいって。だから本当にいろんな情報って流れる中で、悪意がなく広まっちゃうものほど怖いんですよね。自分も加害者になるぞっていう意識は、持ってなきゃいけないと思ってますね。
ああ、そうなんですね。いつもの中にもしもの備えですね。
はい、そうです。日頃の暮らし方が問われるんです。メディアリテラシーなんかもいかにも深く物事を捉えることができるか。だから表面じゃなくて深く考える。今こそこんなに深く考えることを必要とされている時代はないと思ってますね。
わかりました。はい、ありがとうございます。地震に関して言うと、沖縄はそれほど深刻に捉えてなかったんですけど、ボニータさんの話を聞いて、深刻に考えなきゃいけないっていうふうに思いました。多分、首都圏直下型にしろ、南海トラフにしろ、私たちが生きてる間に絶対起きますよね。
起きます、起きます。はい。
もう、戦争準備してる場合かですよね。
なんか、深刻っていうことはないんですけど、深刻じゃなくて真剣に取り組むと思ってるんですね。だから、なんか、暗く思うじゃなくて、楽しみながら、いつもの生活に自分の、なんていうかな、深みを持たせながら ちょっと楽しくやってもらえればいいかなと思うんです
そう
け
で
ど
す
ね。
ね。
そういう、さっきも言ってたみたいに、いろんな、今の起きてる現象を、これは何って、やっぱぼーっとしないで考えないと、本当にダメだなって、あ、なんかすごい思ってます。はい。
ボニータさん、防災についてのもいろいろなお話、本当にありがとうございました。防災士の資格、無駄じゃないですよね、本当に。はい、ボニータさんのように活動してくださる防災士が増えるといいなっていうふうに思います。ボニータさん、引き出しいっぱいあるので、また別のテーマでお話伺いたいと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。